理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第123回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
123回です。
いいっすね。
はい。
いい数字です。
はい。
まあ、だからといって何があるわけではないんですけれども。
はい。
最近というかですね。
はい。
この番組でもお知らせしたんですが、
はい。
ひまわり8号の運用が始まりました。
始まりました。
新種のひまわりですか。
新種の8号ですね。
おお。
ただいい、ね、その辺に咲いてるんじゃなくて、一年中空にある気象衛星ひまわりですけど。
はい。7月7日から、運用開始したんでしたっけ。
そうなんですよ。
そうですね、七夕運用でした
ね。確か雨降ってましたけど。
でね、この番組でも綺麗に撮れるようになりましたよというお話をしたんですけれど、
はい、
結構ね綺麗だなと思っていて。
お、吉安さんのお眼鏡にかないましたか。
というか、普通ね天気予報とかで見たりするけど
はい、
気象衛星の画像ってそんなに細かく見たりしないじゃないですか普通。
うん、あ、せいぜいテレビの画面で見る程度ですかね。
そうですね。今までもウェブページでも見られたんだけど白黒だったし。
おー、見られたんですか、うん、見たことないや。
気象庁とかね。
うん。
で、だいたいこう赤外線の絵を見てたんですよ。なんでかというと昼も夜も同じように見えるから。
ああ、そっかそっか。昼間は太陽が当たってるからまあ普通に見えても、夜だと見えないんですね本当は。
あの可視光っていうところだと見えないんで、
うんうん、
でそれがひまわり8号になってカラー写真になりましたって話をしたと思うんですよ。
はい。
でなおかつ高精細になったって話したと思うんですけど、
はい。
そうするとね、こう昔々こう NASA のアポロ宇宙船から見たような地球の写真ってありますよね。
あります。青いやつ。
はい、iPhone の受け待ちであります。
あ、そうそうそうそう。あれってよくよく考えたらそんなにたくさん更新されてないわけですよ。
あ、まあそうですね。
もしくは遠くまで行ってないからね。で、あと、遠くから見る衛星は気象衛星とか静止衛星が多くて、カラーで写真撮るような水鏡のやつあんまりいないわけ。
水鏡のやつが。
水鏡なんですか？
だって地上を撮るやつってもっと近いところ飛ぶので、大体。そうすると地球全体を見る写真ってあんまないんですね。
あ、そうかそうかそうか。そうか。すぐ近く飛んじゃってるから全体を見渡せないんですね。
そう、だから宇宙ステーションからも見ると、
うん、
地平線は綺麗に見えるんだけど、遠くから地球見た絵とか撮れないわけですよ。
うんうんうんうん。
で、宇宙ステーションに比べて静止衛星はまあ100倍高い、あの高さがね。
うん。
なので地球をこう遠くから眺めたものが10分に1枚ずつ送られてくると。
ほう。
そう。っていうのがなかなか綺麗でですね。
うん。
で、普通見ると真昼というかお昼の時には可視光で見ると地球全部が明るくなっていて、そうやって香織さんが言ったような待ち受けによくあるようなものなんですけど、
うん、
それが朝方というか深夜に近い時だと真っ黒に見えるんですね、地球が。
ああ、そうですね。
ね、向こうから光が当たってるから、うん。で、その時には、実はですね、地平線のところに薄い空気の層が見えるんですよ。そう、向こう側から太陽が当たっていて、うん、それが空気に当たって、地球の端っこに見えるっていうのが見えて、なんです。
地球を包んでる薄い空気の層が、こう、透けて見えるというか、そこだけ光当たって見えてると。
そう、太陽が向こう側から当たってるからね。
はい。あ、地球そのものは、まあ、いわゆるその円形丸には見えないけど、その分、地球の外にある空気の層がより見やすくなるって感じですか？
そうそうそうそうそう。ちょっと向こう側から光が当たってるんで透けて見える感じがあるんですね。
うんうんうん。
うんうんうん。
そう。で、ちなみにですね。
はい。
春分の日とか秋分の日に近い時には、
はい。
視界の中に太陽が入ってきちゃうんで、
うん、
結構ね、地球の周りが眩しいっていう絵になることがあるはずです。
へ
ぇー。へぇー。あ、じゃあ、 まあ今日、さっき、そのリアルタイムの画像を見たんですけど、
うん、
それを例えばキャプチャーしておいて、春分もしくは秋分の日と比べてみると、同じ地球でも、だいぶ変わってくるって感じですか？
光の当たり方ももちろん違うんですけど、
うん、
太陽が真正面に来てしまって、
うん、
すげえ眩しいっていう絵になって、綺麗に撮れないタイミングがあるっていうことですね。
へえ、なかなか面白いですね、それ。
深夜に近い時かな、タイミングとしては。日本的に言うと。
ひまわり8号、地球、太陽って一直線に本当に並んじゃうんですね。
そうなんですよ。
へえ。
で、またそこからね、深夜からこうずれていくと、また視界の外に外れるんでいいんですけど、
うん、
なので、そんな映んない時もあるみたいなことも見ると分かると思います。あ、そうそう。で、皆さんもウェブページで見られるので、ひまわり8号リアルタイムとかで検索すると、出てくると思います。
はい、
もうやってみよう。
はい、でなおかつ、ブログの方にも貼っておきますのでリンクを。
はい、
はい、
結構なんかほんと綺麗ですね。
結構綺麗なはずです。
あとなんだろう、まあ現時点っていうのもリアルタイムに見られるし、時間ちょっと遡っても見られるんですよね。
そうですね、何日か前まで遡れたかな。
おお、
なんか今だとちょうど台風の季節なんで、台風面白いですね。雲が
結構ゆりっと見えますね。
うん、台風の目があります。
そうなんですよ。
うん、
でそれで見ると梅雨前線に伴う雲が、日本のちょっと南の方、関西にかかって関東の南側を抜けて太平洋に抜けてる感じが見えるんじゃないかなと思うんですけど、今日あたりだと。
おう、
そうで、その梅雨前線が自分たちが住んでるところにも北側に行かないと梅雨は明けない、
うん、
っていう感じですね。
まだ梅雨明けないんですか？
まだ明けない。
もうそろそろ明けていいんじゃないかなと思うんですけどね。
関東ではね、金曜日から週末にかけて雨が降らない日が続いてますが、まだ梅雨は明けないんですね。
もういい加減なんか太陽が恋しいです。今日なんかすごく久しぶりに星が見えました。
そうですよね、
うん、
金星が綺麗な時期なので、とても明るい時期ですので、なるべく晴れて夕方に金星見たいですけどね、
うん、そうですね、本当にタイミングよく金星が見られたんですけど、うん、ちょうど6月の終わりから7月の初め、まあちょっと収録の時期にかけてが、金星とか木星の位置がすごく近くなって見やすいですよってお話ししたんですけど、
うんうん、
実際ちょっと天気が悪くてほとんど見られなかったと思うんですよね、関東の方は特に、
うん、
だからなんかすごく久しぶりに金星見ました、今日は。
そうなんですよね、木星と金星が一番近づいた日とかもずっと雲が、
そうなんですよ、きっとその向こうではくっついてるんだろうなっていう感じはあったんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、
ということで結構ひまわりで見ると楽しいっていうのと、雲が邪魔だけど空から見てまあいいかなっていう感じの週でした。
はい、
はい、
で今日はですね、
はい、
以前から課題になっていた
課題、
星について調べてみようシリーズの最新回
をシリーズ化してるんですね。
なんとなくこう太陽について調べてみようとかあったじゃないですか。うん、
はいはい。今回はじゃあ最新回ということで、どこを調べたんですか？
和田さん、どこを調べてきてくれたんですか？
今回はですね、一番身近な星です。
月？
もう人がすでにいます。
木星のタイタン。
残念、まだそこまで行ってません。
あら。
これ意外と忘れがちなんですけども、
はい。
地球です。
お、
地球も星なんですよね。
そうですね。
はい。
おう、そうか。
地球の大きさとかやりましたよね。
やりました。
っていうと、今回は和田さんが、
はい、そう、地球の内部について調べてきてくれました。
調べてまいりました。おー、
和田バージョンですね。
はい。本編では、はい、地球の内部構造、地球の中身どうなってるのかっていうのについて話していこうと思います。
はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
今日は和田さんが調べてきてくれた地球の中身
はい、
について聞いてみたいと思います。
はい、
はい、
はい。
じゃあまずはですね、先ほどもちょっとお話出ましたけれども、地球の大きさ、
うん、
これからイメージしてみたいと思うんですが、
うん、
大きさ、はい、まあ、地球の直径って言った場合にどれぐらいの大きさだったか覚えてらっしゃいますかね。
スイカでしたっけ。
スイカ、まあ、いろんなものに例えたりしましたが
もともと、
はい、
1メートルっていうのは北極から赤道まで四号線の長さを1万キロメートルにして、メートルを作ったんで、
はい、
なので北極、赤道、南極、赤道、北極ってぐるりって一周回ると4万キロメートル、
はい、
だからそれを、3.14 で、割って、
はい、
でもう一回半分にするとだいたい半径が出る、
はい、出ます。
お
なので、
あ、そうかそうか、メートル自体は、地球の円周から出してるから、それさえ知ってれば、計算で出せるわけですね。
まあ、大体球体だからね。
そうですね。
で、電卓を叩くといくつになるんですか、はい、
これですね、直径が約 12,800km、
はい、
半分にすると半径になりますので 6,400km になります。
はい。
はい。
掘って、6,400km 進むと中心までいけるわけですね、
は
い、
そうなんです、
うん、
なるほど。
今もし立ってらっしゃる方は足の方向に、寝てらっしゃる方は背中の方向にまっすぐ 6,400km 行くと地球の中心にぶち当たります。
で、また
和田さん、
はい、
私お腹下にして寝てるんですけど、
んー、じゃあおへその方向にまっすぐ行ってください
ありました。
で、12,800km 行くと、
はい、
大西洋に出るわけですね、はい、ブラジルの近くの
飛び出して、
あ、もう突き抜けちゃうわけですね。
はい、
うん、
で、イメージ湧くかどうかちょっとわからないんですけども、あの、はい、この 6400km っていう距離を、じゃあ東京からぐるっと円描いたらどこまで行けるかと、
お、
地球の表面で例えば飛行機とか、まあ、船とかで行った場合にどこまで行けるかって言いますと、うん、例えば東の方だとハワイまで、
おう、
で、西の方だとインドのさらに先のパキスタン、
うん、
で、北の方に行くと、北極点まで行けます。
へえ、
でもそのくらいなんだ。
はい、これぐらいの長さ距離っていうのが 6400km になります。
なるほど、なんか遠いようで近いようで遠いようで、
そうです
ね、なんかよくわかんない感じですね。
距離ですね。
はい、
で、これをずっと地下の方に行きまして 6400km 行くと地球の中心になるんですが、
はい、
その中心にはですね、核っていうものがあります。中心核の核ですね。
まあ種みたいなもんですね。
はい、あ、まさしくおっしゃる通りで、はい、あの、
はい、
桃とか、あるいは丸いアボカドみたいな、ああいう種の大きい果物をイメージしていただけるといいんですが、
お、地球は桃ですね。
桃でいきましょうか。
はい、
はい、で、そのど真ん中に種である核というものがありまして、
うん、
種は核、
はい、
はい、
この核がですね、大きさが半径 3500km の球体です。半径 3500km、
はい、
もうほぼまん丸い球体が地球の中心にありまして、
で、うん、
普段核って言っちゃうとこの 3500km 半径の球体を想像するんですけども、これですね、2つに分かれてるんですね。さらに、
え、結構、
はい、
核でかいですね。地球の、
大きいんですよ。
地球の半径が6400で、
はい、
で、そのうち核の半径が3500ってことは、
はい、
半分以上？
そうなんですよ。
半分以上核、種。
はい、
あんま身がないですね。
あんまり食べるとこないですね。
そうですね。梅ぐらい。
ああ、そうかもしれません。
でも、ライチほどじゃない。
うんうん。種相当大きいんです。
なるほど。
はい。
で、この、ま
あ、とりあえず桃、
は
い。種のでかい桃で、
はい。
はい、半分の。
種、核がですね、今2つに分かれてるって言いましたけども、はい、あの、左右に分かれてるとか上下に分かれてるではなくて、はい、内側と外側。さらに中心部分と外をくるむような部分。というふうに2つに分かれてるんですね。
はいはい。
はい。
で、今日この内側からだんだん徐々に地表に上がってこようと思うんですけども、
はい
はい、
内側の核の内側の部分を内核、まさしく内側の核、 と書きます。
内閣総理大臣、
はい、総理大臣はここには多分いらっしゃらないと思うんですけど。
そうですか。
残念。
はい。
で、この内閣、もちろん中心から、
うん、
地下 6400km のところから、
うん、
地下 5200km のところまで。ですので、半径にすると 1200km っていう球体になります。う
ん、が、内閣、はい。
内閣になります。
はい。
あとは、地球を1とすると、大体、5分の1ぐらいの玉が内閣。
あ、そうですね。
はい。
その大きさになります。
はい。
で、この内閣、地球の一番内側にあるもんですから、圧力がすごく高いんですね。
ギューッと押されてるわけですね。
はい、そうなんです、はい。これがですね、地球の表面って1気圧っていう風になってるんですけども、我々の、
空気の圧力ね。
そうですね。体にかかってる空気の圧力。
はい。
1気圧なんですが、内閣はですね、なんと320万気圧です。
え、320万
です。
あら。
もう想像つきません。
うん。
で、むちゃむちゃな圧力ですね。
痩せそうですね。
でも、ここに痩せたいから行くのはあまりお勧めしません。ぺちゃんこです。
あ、そっかそっか。
過ごしにくい。
過ごしにくいところではないと思います。さらにですね、温度も高いんですよ。
お。
温度が摂氏6000度あります。だいぶ暑いですね、
うん、
6000度、
はい、
水は沸騰しちゃってますね。
水は100度で沸騰しますんで、チュンって言っておしまいですね。
あ、チュン、はい、はい。
これ6000度ってこれたまたまだと思うんですけども、太陽の表面と同じ温度なんですね。
へえ、太陽の表面が地球の中にあるわけですね。
はい。
あ、
温度だけで言うと、
ええ、
うん、
ちなみに、
はい、
内閣って何でできてるんですか？
内閣って鉄とニッケルからできてるそうです。これは核は全体的内閣もその外側の外閣も鉄とニッケルという金属の混合物だそうです。
うん、で、内閣は鉄とニッケルが6000度で、
はい、
3万2000気圧ギューッとなっていて、
はい、
ってことは6000度は鉄は溶けてるの？それとも溶けてないの？
あ、普通というか、地表だと6000度もあると鉄はですね、溶けてさらにその上の気体になっちゃうんですね。
うん。
ところが、うん、気圧が高いもんですから、まず気体になることもできず、液体になることもできず、固体のままだそうです。
あ、本当だったらっていうか、地球表面だと、まあ、ピシュン、チュンってなっちゃうはずなんだけど、はい、周りからギューッ集められてるから固体なんですか？
そうなんですよ。
へえ、面白い。
で、この固体とか液体とかっていうのは、あの温度と圧力とその物質そのものの性質っていう3つの関係によって変わってきちゃうので、
うん、
温度が高いから必ず液体だとか気体だとかっていう風にはならないんですね。
おお、だからすごく温度は高いけど固体なんですね。
そうなんです、
でもすごい熱いんですね。
しかも熱いんですね、
うん、
で、この内閣の外側、地下 5200km のところから地下 2900km までの厚さ 2300km の厚さでですね、内閣を覆っているのが外閣というものになります、
うん、
ここはどんな感じなんですか？
ここはですね、温度が5000度、
はい、
ちょっと下がった。
ちょっと下がりました。気圧もちょっと下がって200万気圧ぐらい。
ちょっと下がった。
はい。これも外閣の一番外側と逆に内閣に近い方ではちょっと違ってくるんですが、まあ大体200万気圧前後と。
うん。
これって、はい、核の、まあ、中心部分から、はい、なだらかに外閣の一番端っこまで行ってるんじゃなくって、はい、やっぱ内閣と外閣っていうのは、明らかに違うんですか？
はい、そうなんですよ。外核は液体なんです。
あ、ここは液体、でも、はい、鉄とニッケルの混合物っていうのは変わらないわけですよね。
はい。
だけど、さっき言った温度、圧力、だから、そのものの性質は変わらないから、温度と圧力が変わったことで、
はい、
液体になるわけですか？
そうなんです。ここ液体なんですよ。
なるほど。
で、この熱はですね、さらに核の外側に後ほど出てきますけども、マントルっていう部分がありまして、 このマントルに熱が伝わって、はい、つまりはちょっとずつ冷えていくんですね。
うん、
で冷えていきますと液体である外核の中の鉄の成分が固まります。固体になりますね、うん、でこれが内核に降り積もっていって、うん、内核は年1ミリのペースで大きくなってるそうです。
あ、
よく調べられますね、1ミリとかね。
すごいですね、うん、まあ、理論上だとは思うんですけども、
なってるはずと。液体だから、その温度が下がるのは、外核の一番表面っていうか外側ですよね。
はい。
温度がまあ下がるというか、外側に拡散しちゃうわけですよね。はい、逃げてっちゃって。
熱が逃げてっちゃうんですね。
で、それで鉄が固体になって、でも液体の中の固体だからズブズブ沈んで、
はい、
内核に降り包んでいくっていうと、でも、
はい、
そうすると、内核は、内核の一番外側は鉄ってことですか？
そうですね、鉄の成分が比較的多いんじゃないかとは思うんですが、
うん、
それが外核の中を降り積もってくると。いう感じでしょうかね。
鉄の雪が降る。
ああ、なんてロマンチックな。ロマンチックでもないのかな、鉄の雪って言ったら。
なんか痛そう。
そうですね。
降るって言っても液体の中だから沈んでいくっていう感じですかね。
あ、そうだ。
はい。
はい。
これが地球の中心部にある核と呼ばれる部分です。
うん。
はい。
で先ほどちょっと出ましたけども、その核、内核、外核とあって、さらに外側にマントルと呼ばれているところがあります。
は
い、
マントル。
はい。でここは地下 2900km から、うん、もう表面ギリギリのところまで、表面には地殻というところがあるんですが、そのギリギリのところ。
地殻には地殻があるんですね。
まさしく地殻です。そこにあります。
はい。はい、
ですね、地下2900km から地下 50km ぐらいまで、そこにマントルと呼ばれる部分があります。
そうか。
はい。
ってことはさっき半分よりも少し大きい核があって、
はい、
その外に、マントルがあって、一番こう外側に薄く地殻があると。
種があって、実があって、皮がある。
そうなんです。もうこれでほとんど地球の半径使い果たしちゃってるんですよね。
あ、マントルの大きさでね。
はい、はい、
うん。
で、このマントルがですね、何からできてるかって言いますと、主成分は観覧石と呼ばれる岩石です。
なんか、応募して、当たると見に行けるってやつですか？
スタジオに。
はい。
はい。
観覧席違いだと思いますよ。
え、違うんですか？
前説の人とか出てこない。観覧席の席は、石ですから。
はい。
観覧席、
あ、観覧石と書きます。
はあ、
ちなみに観覧席の観覧は、どの観覧なんですか？
これ、すごく難しい字を書くんですよ。でこれですね、色は緑色がかってるんですね。
あ、観覧石がね。
はい。
で、
この観覧石の緑色の中で、とっても、まあ、成分がいいというか、我々人間から見てとっても綺麗だなって見えるものが宝石になってまして、もしかしたら、うん、香織さんピンとくるかもしれません。ペリドット。
ダイヤモンド。
残念、ペリドット。なんで高い方言っちゃったんですか、すごく。緑色です。
はい。はい。
もしかしたら緑がかったダイヤもあるのかもしれませんが、ペリドットっていう緑色の宝石になってます。
は、
う、
い、ん。
これ8月の誕生石だそうですね。
ってことは、
はい。
ペリドットって、
はい。
すっごいたくさんあるんですかね、地球の中だと。
あるんじゃないですかね。出てきてくれるといいんですけど。
じゃあ、はい、いわゆる地球表面に今、はい、まあ、宝石としてあるペリドットっていうのは、
はい、
元々はマントルだったんですか？
そうですね。マントルの成分が固まってペリドットになってると。
で、それがズブズブと上に上がってきた感じ？
はい。
おお。
あ、ちなみに、さっき、はい、内核は固体。
はい。
外核は液体。
はい。
このマントルっていうのは？
はい。これですね、固体なんですね。
あ、じゃあ観覧石っていうのは本当に石なのね。
はい。
ここも固体。石があって水があって石があるんだ。
そんな感じです。で、よくニュース番組とか科学番組で、マントルが滞留してますよ、動いてますよ、
そうそう、そういうの聞いたことある。
動きをしますよね。矢印がぐるぐる回ったりして。
はいはいはいはい、なんか、ぐるってますね。
ええ。 なので、
そうか。固体なのに対流動くんですか？
そうなんです。これあの映像とか、まあ、イメージ画を見ちゃうと液体なんじゃないって思いがちなんですけども、マントルは固体なんですね。でゆっくりゆっくり動いてるんです。で、先週あの香里さんが私氷河が好きでっておっしゃってましたけども、
はい、
氷河もあれ氷ですんで固体ですよね。
おお。
でもゆっくりゆっくり動きますよね。
うんうんうんうん。
それと同じなんです。
氷河のお友達ですか？
だいぶ圧力と温度が違いますが、親戚ぐらいかな。
へえ。あ、固体だけど、まあそういう風にちょっとずつだったら動いてるわけですね。
は
い、
そうなんです。うん、でその主成分は観覧石で、
はい、
観覧っていうのがじゃあ一体どっから来てるかってところにちょっと戻ってみますが、
はい、
元々はですね、観覧石ってオリバインっていう名前がついてたんですね。
うん。
それは何語でですか？
これは英語だと思うんですけども、なんかオリバインってちょっと何かに似てる名前だと思いませんか？オリーバイン、オリーバイン。
一回、もう一回。
オリーバイン。
もう一回。
もしかして、
はい、
オリバーさんが見つけた。
オリバーさんじゃないです。その名前ではありません。
オリーのバインバインっていう感じ。
絶対分かっててお二人やってますよね。オイルとかに使うもこみちさんが大好きな
オリーブオイルのオリーブ。
そうなんです。
はあ、
ありがとうございます。
緑色がオリーブの色。
そうなんです。
あ、じゃあ、もともとは、緑色だから、オリーブだから、オリバインっていうのが、英語名でついたんですね。
そうなんです。
で、日本語名は観覧石。これは？
これはですね、そのまま、オリーブ石とかってつけたら簡単だったと思うんですけども、
うん、
どうもですね、アジアにある観覧っていう果物。この果物と、日本人まだオリーブに馴染みがなくって、このオリーブと東南アジア、アジアにある観覧っていう植物とを混同しちゃったみたいなんですね。
お、じゃあ一応その当時の日本人としては、
はい、
オリーブ石って名付けたつもりだったんですね。
そうなんです。
そしたら実は違ったと。
はい。
別のものだったと。
はい。
まあ、ただ、一応両方とも緑だったよっていうオチですか。
そうなんです。それで観覧石っていう名前がついちゃいましたと。
あ、でもまあ、そっか。一応名前ついちゃったから、直さないわけですね。
そうなんです。もう直すと多分また混乱が生じるので、そのまま行こうと。
うん。なるほど。
観覧石がマントルの主成分です。でこのマントルをですね、今直接採取して研究しようっていう計画も進んでまして。
え、でもさっき何十キロって言ってましたよ。近く
の。そうなんですよ。このマントルを取るためには地殻をぶち破らないといけないわけなんですね。
近い地殻をぶち破って、
はい、
深いマントルまで行くわけですね。
そうなんです。でこれ掘るにしても何十キロも掘らなくちゃいけないんですが、
はい、
この近い地殻、表面にある、地球の表面にある地殻ですね。厚さがですね、はい、30キロから40キロあるんです。
うん。
これ打ち破るってなったら、
川って言っても結構あるんですね。
そうなんです。核があって、マントルがあって、その上に地殻っていう薄い川のように硬いものが乗っかってるんですけども、
はい、
でもやっぱ30キロから40キロ厚さがあるので、これ打ち破るのは大変なんですよね。うん、
大変ですよね。
薄いところがあるんですよ。
あ、これはそんなに厚さが一定してないんですか？
はい。えぐられてるところがあるんです。
おう。
そこ水たまりになってまして、
うん、
海っていうんですね。
でも、逆にね、
はい、
海は、
はい、
掘るの大変じゃないですか。水がね、深いはずだから。
そうですね。ですので、船で行きまして、
うん、
まっすぐにこのドリルのついたパイプを下ろしていくんですね。で
とりあえず、
はい、
何キロか下ろしていくわけね。
はい。で、海底の部分っていうのは地殻が薄くなってまして、5キロくらいしかないところが多いんです。
あ、地殻が30キロから40キロっていうふうにさっき言いましたけど、別に30キロから40キロじゃなくって、はい、もっと薄いところがあっ て、
はい、
すごく薄いところを海という、
はい、まあ、地表よりも下がってるって言いますか、地殻が地球の内側に向かってえぐれてるわけですよね。
うんうん。で、一番地殻が薄いところだと5キロぐらいしかないところもある。
はい。そこを狙いすまして、穴を掘って、マントルを取ろう。はい。
それは、マントルが山のように出っ張って地殻が薄いんじゃなくて、で、
はい、
地殻の表面がへこんで薄いんですね、
はい、そうですね。
だからそっか、当然そこは海の底になるのか。
はい、そうなんです。
海は海の底にあるんですね。
はい、海は海の底に、はい、
うん、でだから船を出して、
はい、
その上に行ってそこから、
はい、
蚊が刺すようにブスッと刺すわけですか。
そうですね。
うんうんうんうん。
地上でやって30キロ40キロ穴開けるよりは、船で出て行って薄いとこ穴開けた方が、確かに海の分の深さはあるんですけども、その方がまだ楽だろうと。
そうか、別に海の水は掘らなくていいから。
そうですね。
うんうんうんうん。
でこれやろうとしてるのが、日本のジャムステック海洋研究開発機構の持っている地球深部探査船、その名も地球っていう船なんです。
あ、あれですね、青い櫓が立ってるやつですね。
そうなんです、船の上に巨大な櫓が。
そうそう、私あの2年ぐらい前にプラモデル作りました、はい、
行ってきたんですか。
プラモデル作りました。
プラモデルは吉安さんの趣味ですか。
そうですね。
おう、
青い櫓が立ってるんですよ。で短いって言っても何十メートルかある筒をつなげて下ろして、つなげて下ろしてってやって、
長いやつをドーンと下ろすんじゃなくって、土管をつなげて、土管土管土管と、
う
ん、
そう、ずるずるずるずるずるっと下ろしていく。
おう、
で届いたんですか。もう
これまだこれからです。
そうなんだ。
ん、これから、
これから実際に
マントルまで採
取するそうです。
ないんだよね。
はい、
まだじゃあ穴は、あ、まだ掘ってるところにも行ってない。
はい、
掘って、掘る、掘って、いくつかのところで掘ってみたけど、マントルに達したことはないんですよね。
はい。試験採掘みたいな感じでやってるんですけども、まだマントル自体は取れてないと。
マントルは、観覧石。地殻は、は
い、地殻はいろんなものが含まれてます。
あ、じゃあ、緑じゃないんですね。
緑ではないですね。
なるほど、はい。ダイヤモンド。
ダイヤモンドいっぱいだと嬉しいです。
うん。
安くなりますので。
そうするとあんま価値がなくなる。
そうすると欲しくなくなっちゃいます。
いやでもまあ綺麗だからいいでしょう。
いろんなね、ちなみに工業的な利用価値もあるし、
うん、
これ地球の中見て、さっきマントルまでこうなんか直接触りに行った人はいないし、機械も届いてないわけじゃないですか。
はい、
うん、
どうやってなんか調べたんですか。
地震波、地震の伝わる波を利用して、
うん、
伝わり方がこう違うからこれでできてるはず、ここまでの深さのはずっていう風に調べたようです。
あれ、あの、
はい、
地震って P 波と Q 波じゃなくて
P 波と S 波かな
っていうのって、はい、ここのマントルの表面で跳ね返るんでしたっけ。
マントルの表面とか外殻の表面とかで跳ね返ったり跳ね返らなかったり、跳ね返り方が変わっちゃったりっていう風になってるんですね。うん、
あ、じゃあここでやっぱり構成成分が変わるから跳ね返ったりするわけですね。
はい。
うん、
特にあの外殻は液体なので、
ああ、そうかそうかそうか。はい、
外殻液体なので、
はい、
こう S 波横揺れが伝わらないそうなんですね。
うんうんうん。そうか。ってことは今こう、震度とかって話してるときって、すごく日本の近くだけで、ここが揺れました、ここが揺れませんっていう話をしてるけど、
はい、
今の話を聞いてると、どっかで大きい地震が起こったときに、
はい、
地球の裏でそれが感じられたかとか、
はい、
どのくらいの時間が経って感じられたかとかっていうのを、たくさんの場所を取らないと分かんないわけだね。なんか
そうですね。
どうなってるか。
はい。
で、あの地震が地球の裏側で何秒遅れで、
はい、
届いたとか、その隣だと実は、は あまり届かなかったみたいなので、あそこで反射されてるはずだとか曲がってるはずだみたいなのをやっていくと、固体があって液体があってまた固体があると、
はい、
いうのが分かったり、なんで観覧席って分かったんだろうな、
その伝わり方の性質ですかね、
なのかな、
しかも緑って誰が見たんですか、
ね、緑は地上に出てきた観覧席は緑だからね。
あ、そっか、
そう、ペリドット。
そっか。私あんまり8月とは関係ないんでね。
ご興味ない感じで。
そうですね。興味があるのは4月かな。
ダイヤモンドですね。
よくお分かりで。
でもね、その、成分とか、
うん、
こう温度とかって、なんでわかるんだろうなって思っちゃいますよね。
ねえ。
結局は、まあ、今、地球の表面、地表にあるいろんな性質の石、
はい、
まあ、宝石も含めてとか、液体の、その、なんだろう、伝わり方とかそういうものを調べて、はい、どれに一番近いかっていう感じなんですかね。
そうですね。それから地下にあるものが地表に出てきちゃう時もあるんですよね。
あ、マントルがじゃあ表に出てきてる場所もあるわけですか？
はい、そういう場所もありますし、もっとメジャーというか身近といいますか、最近よく話題になってるのは噴火ってありますよね。
うん、
お、はいはいはい、火山、
火山の噴火で地下深くにあるものが地表に出てきて、それを調べることによって内部にはこういうものがあるだろうとか、そういった調べ方もあるみたいですね。
じゃあ、噴火でマントルがとピューンって出てきてるわけですか？
というふうにですね、思いがちなんですけども、噴火で出てきてるのは、マグマっていうものなんですね。
はい、これはマントルじゃないんですか？
マントルそのものではないんです。マントルはそもそも固体なので、マグマっていうと赤くてドロドロしたものが火口から出てきたりしますよね。
はい、はい、出てます、
うん。これマントルそのものではないんです。でこのマグマがじゃあどうやって出てくるか、あるいは噴火がどうやって起こるのかって言いますと、
はい、
まず一番内側の核がありましたね。一番内側に核っていうのがありましたけれども、この核からの熱でマントルがですね、部分的に高温になるんです。熱をもらうわけですね。
まあ一番下側は地ですもんね、は
い、さっき対流してるって言ってましたもんね。
はい、で固体であることは変わらないんですが、熱をもらって、やっぱり熱をもらってあったかくなったところっていうのは上の方に上の方にやってくるんですね。
うん、
お味噌汁なんか温めると下から上にもわーっと盛り上がってきますけども、
お
お、同じようなあれと同じようなことが固体でも起こります。
はい、ちょっとずつちょっとずつ、
はい、でその高温の部分がマントルの中を上昇してきます。
はい、
でその上昇してきたものが圧力の低いところまで来ると液体になるんですね。
あ、
はい、
熱いけど、
はい、
圧力で固体だったのが地表に近くなると圧力が下がってくるから、
はい、
溶けると。
そうなんです。
え、じゃあ緑色の観覧席が観覧液になるわけですか？
そうですね。観覧液体になって
はい
きます、
はい、うん、
でこうやって地表に出てきたりするのがのいわゆるマグマだったりするんですが、日本の場合にはねちょっと違うらしいんですよ。
え、じゃあ、
はい、
観覧席が噴き出すところもある？
はい、ハワイなんかがそうですね。
あ、ハワイでなんか常になんかどこどこドクドクしてるところは、はい、あれは液体化した観覧液がドボドボ出てるんですね、
はい、と出てきてると。あとはやっぱり海底なんかでは多いですね、海底火山が。
ほうほう、でも日本は違う？
そうなんです。あの日本ってプレートっていうのの境目にあるよって聞いたことありませんか？
あの地震の起きる原因ですよね。プレートがなんとかプレートの中にグニュンってして、それがポヨンとするからグラッとなるってやつですよね、
はいはい、すごくイメージわかりました僕今、うん、ぐにゃっとなってポヨンなんですね。
そうです。
はい、そのプレートが沈み込んでいくときに海水も一緒に引きずり込んで地下に沈んでいくんです、
うん、
日本の近海で、
はい、
太平洋側から来たプレートが海水と一緒に、
はい、沈み込んでいくんですね、
日本列島の下に沈み込んでいくと。
はい、
はい、
この沈み込んだものが深さ100キロメートルくらいまで来ると 水がマントルの中にギュッと絞り出されるんですね。で、水
が、はい、一緒に本当は、はい、プレートの境に、まあ境ですよね。
はい。
に、一緒にズリズリっと行ったのが、
はい。
今度は、マントルの中に、はい。移っていくわけですね、はい。
そうなんです。圧力が高いので、水だけギュッと出されちゃうんですね。
はい。
で、水は、当然周りのマントルよりも軽いので、今度上昇していきます。
うん。
で、上昇していって、水がですね、水がありますと、岩が溶ける温度っていうのは低くなるそうなんですね。水の作用なんだそうですが。
岩が溶け、はい、岩って何ですか、ま、です、ね、周りの観覧石、
はい。
観覧石が溶けやすくなるわけですか、水が染み込むことによって。
はい、そうらしいんです。水があることによって溶ける温度が低くなるっていう性質があるそうなんですね。
まあ、観覧石は。
はい。
はい。
で、深さ70キロから80キロメートルくらいになると、マントルが溶けて、それがマグマと呼ばれるものになります。
あ、じゃあ、でも、はい、マグマがマントルからできてるのは、
はい、
それは変わらないんですね。
そうですね。成分と言いますか。はい。
直接溶けたものなのか、はい、そのプレートと一緒に、沈み込んだ水の性質によって溶けたものなのかが違う。
はい。まあ、はい、簡単に言っちゃえば、マントルが溶けたものをマグマと呼ぶよ、でもいいとは思うんですけども。
うん。
で、このマグマがさらに上昇していって、地表付近まで上がってくると、うん、火山活動と。これが日本周辺で起きていることだそうです。
表面に出てこなければ別に中でグツグツしてるだけなんだけど、
はい、
表面に出てきてるから、それが表面の地表側に吹き出してくるから、
はい、
ドカーンとなるわけですね、
はい。そうですね。ですので火山の下にはマグマだまりって言いまして、マグマが溜まっている場所が何箇所かあるようなんですね。で、このマグマと地下水が触れて爆発するのが水蒸気噴火。これ箱根でちょうど今起こってるのがこれですね。
水が熱によって気化する、その液体になることによって体積が大きくなって、
はい、
それが、表面に逃げるドカーンとなるのが水蒸気爆発だから、
はい、
その時は基本的には、
はい、
まあ、マグマ、マントルが溶けたものはそんなに出てこないわけですね。
は
い、
うん、これは箱根の水蒸気噴火っていう状態は、マグマと地下水が直接触れるんではないようなんですね。マグマに間接的に温められて熱が伝わってプシューと出てくるのが水蒸気噴火と。
まあ、結局水が蒸発するというか、
はい、
気体になればいいわけですね。
はい、で直接それの具合がいいと温泉とかになったりするんですかね。
あ、そうですね。
ほうほうほうほう。
長い目で見るとありがたいんですけど、
まあ。地下水が温まったのも多分たくさんあると思うんですけどね。
はい、
それがもっとあちちになっちゃうとドッカーンってなっちゃうわけですね。はい、
直接地下水がマグマにぶつかっちゃうケースもありまして、それがマグマ水蒸気噴火。うん、
あ、その時は、お水がプシューンって行くのと一緒に、まあ、マグマも一緒に出てきちゃうわけですね。
はい。まあ、爆発すると言いますかね。で、マグマが直接地表に出てくると、ハワイでよく見るようなマグマ噴火っていう溶岩がドローンと出てくるやつになります。
はい。
溶岩でも固まると、別に緑じゃないですけどね。
そうですね。他のものもいっぱい入ってるとは思うので、残念。
あら、うん、
で噴火までのですね、今のところ、まあ、地下のことなので正確にこうだっていうのはまだ分かってはいないんですけども、噴火までの過程の現在での有力な説っていうのがありまして、
うん、
プレートが動くことによって火山の下にあるマグマだまりの圧力が減るんですね。で圧力、はい、ギューッと押さえつけてる力が減ります。
はい、
これ地震なんかでも圧力減ったりするんですが、でそうやって圧力が減りますとマグマの中に含まれている気体、二酸化炭素なんかが多いんですけども、これが圧力減ったことによって泡になります。それまではマグマの中に完全に溶けちゃってるんですが、 圧力が下がると泡になって出てくるんですね。
炭酸ですね。
まさしくそうです。あの、はい、蓋開けるとプシュって言いますよね、
うん、
あれと同じことが起こるんです、うん、でそうすると密度が低くなりますので、
うん、
マグマの比重、ま、大きさあたりの重さが軽くなってマグマがちょっと上昇します、
うん、
そうすると周りの圧力はさらに下がるのでまた泡ができて比重が軽くなって、うん、また上昇してっていうのをどんどん繰り返すそうなんですね。で繰り返しながら繰り返しながらどんどん上に上がっていって地表に出てきて噴火と。でそうやってマグマがどんどん上昇してきますので、
はい、
こう火山が山自体が膨張したり傾きが大きくなったりします。でこういうのを捉えて、あ、そろそろ噴火しそうだぞとか噴火の予知っていうのを今は行ってます。
うん、
でもいつ終わるかってそういうのを調べるんで分かるんですかね。
いつ終わるかが分からないんですよ。
そうか。
この動きに2種類ありまして、
うん、
1つは火山性地震と呼ばれるものがあります。これはもう火山周辺で起こる地震全般のことを火山性地震と呼んでます。
はい。
でもう一方、火山性微動というのがありまして、これはマグマの変化が原因で起こっていると呼ばれているもの。
じゃあ、火山性地震っていうのはマグマに関係なくって火山の近くで起きたものを全部言うんですか？
はい。火山周辺で起こった地震全般を火山性地震と呼ぶそうです。
じゃあ全然関係なくても火山性地震？
全く関係なくは起こらないとは思うんですが、もう周辺で起こってたら火山性地震と。
で、火山性微動。でもさっきの話でいくと、
はい、
近くっていうのが、まあ、厚さが数十キロ、
はい、
はい、
だからそれよりももっとずっと深いところだと火山性ではなくてっていうふうに見分けられるのかもしれないですね。あ、
そうですね。
要は火山のそのマグマだまりに近いところは火山性地震だけど、
はい、
同じ震源地でもすごく深いところだったら火山性って言わないかもしれない。
あ、そうですね。ただの地震になっちゃうのかな。
うん。
で、火山性微動は先ほど言ったマグマの動き変化に原因があるんですが、始めと終わりがはっきりしないそうなんですね、はい、なんとなく揺れ始めて、なんとなく終わってったかなっていう。ただこの微動が、
だから、ね、
多くなってくると噴火が近いだろうと。
うん。微動だりともしなくなっちゃう。
微動だにともしなくなるとおしまいですね。
おう。
ですので、この火山性微動っていうのが多くなってるよとか増えてきたよっていう報道あるいはこう情報がありましたらば噴火が近いんじゃないかという判断もできるわけですね。
うん、うん、うん、うん、
うん。結構あれですね、地球ってこう中が熱くて動いてるんですね。
そうですね、生きてる星ですね。
でもやっぱり中が見えないものが、
はい、
こういろんな間接的に分かってきたりとか、
はい、
多分マグマだまりも掘ってみたわけではなくてそうなってるに違いないとかっていうので、いくつかの観測だったり、
はい、
様子からマグマだまりがあるはずだっていうふうに考えられたりするんですよね。
そうですね、
すごいですよね、うん、実際見てるわけじゃないけど、はい、そういうふうにある程度考えられて、しかもそれを今は確認しようとしてるところですよね。
はい。
ということで今日は地球の中身、
はい、
どうなってるかっていうのを、うん、語っていただいたんですが、
丸裸にされちゃった感じですね。
なんかね、
桃の話がありましたけど、
桃好きです。
でもなんかね、黄身が柔らかいゆで卵みたいな感じもちょっとして、
はい、
黄身が柔らかいゆで卵なるほど。
なんか黄身があって周りは少し柔らかくて、うん、白身は硬いけど、
うん、
実はこうすごい時間かければ動いていて、うん、周りに殻があってみたいな感じで、なんかね、そんな感じも思い浮かんだ地球の中身でしたけど、
うん、
まだまだこう分からないことがたくさんあって、でも人間はいろんな、ね、ことを使って中身を見通してるんだなっていうのがよく分かりました。
そうですね、
はい、
足元すごいですね。
すごいです。
そうです、我々の足元ですよ。
はい、
ひまわり8号の、ね、画像を見ても、あ、中身こうなってるんだって思い浮かべながら見るとまた感動もひとしおじゃないかと思います。
はい、
はい、 ということで今日は地球の中身をお送りしてきました。
はい。
皆さんからね、またこんなことが知りたい、あんなことが知りたい、みたいな、メール、お便りお待ちしております。
はい、
お
待ちしてます。
ということで、かおりさん、メールの宛先など、告知の方お願いします。
はい。そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含め、そんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんない P、またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい。ということで、そんない理科の時間 B 第123回お届けしましたのは、ヨシアスと、
和田と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ごきげんよう。